おはようございます。マイクです。全カスト大、何回目かはさておき、2026年5月10日日曜日の朝7時を回りました。この番組では、全で今トレンドになっている技術記事やナレッジをラジオ感覚でゆるっと紹介していきます。今日はリスナーの皆さんからのお便りはお休みということで、その分がっつりと記事を紹介していきますね。さて、今日紹介する記事は全部で5本。テーマとしては、クロードコード、AI エージェント、開発ルール、 DB 設計あたりがっつりという感じです。それぞれ手元で作業しながら聞いてもイメージしやすいようにお話ししていきます。まず1本目、タイトルはあなたのクロードコード。実は前回のセッションを完全に忘れている、5分で永続記憶を入れるという記事です。クロードコードってエディタ上で会話しながら開発できて便利なんですけど、実はセッションをまたいだ記憶を設計上ほとんど持っていません。昨日めちゃくちゃ苦労してデバッグしたポイントとか、なぜその設計にしたのかという理由、そして特に痛いやらかしや教訓がセッションを閉じた瞬間にきれいさっぱり忘れられてしまうんですね。この記事ではその問題を MCP サーバーという仕組みで解決しようという提案をしています。登場するのが Linksy Memory というサーバー、ローカルの SQLite に Goal、Implementation、Learning という6つの層で記録していきます。中でもポイントは Caveat 層、ここが二度と同じミスをさせないための教訓フォルダになっていて、自動では消えないようになっている。つまり一度痛い目にあったら、次のセッションでもクロードにちゃんと覚えておいてもらえるというわけです。導入も5分ぐらいでできるように設計されていて、 Node.js が入っているか確認して、クロードムスパーでサーバーを登録して、専用のスキルを入れてクロードコードを再起動して動作確認という流れ。ポイントはスキルを入れないとクロードが自動で Record、Remember を使ってくれないので、そこはちゃんとセットで入れようねという注意点。それからセッション終了時のストップ、フックで自動同期を仕込んでおくと、毎回手動でメモを取らなくても済むよという工夫も紹介されています。面白いのが、この永続メモリはクロードコード専用ではなく、カーサーや OpenAI 系、ジェミニ CLI とも共有できるというところ。つまり、自分の開発エージェントたちが共通の記憶を持つ状態にできる。自分と AI のチームにちゃんと一貫した学習が溜まっていくイメージですね。AI との開発で同じ説明を何回もしているなと感じている人には、かなり刺さる内容だと思います。続いて2本目。タイトルは、クロードコードの失敗をチームルールに昇格させる仕組みという記事です。さっきの1本目は個々のセッションの記憶という話でしたが、こちらはもう一歩進んで失敗をチームのルールに育てていく話です。筆者はクロードコードで3エージェント構成のハーネスを使っていて、その中で起きた失敗を次回以降に確実に活かせるようにするための仕組みを作っています。キーワードは3つ、 Failures MDFailure-Bash-Promote Retro。 まず、Evaluator エージェントが Needs Revision とか Generator Failed を出したとき、その時の Failed Checks と Required Fixes を自分のローカルにある Failures.md にどんどん追記していきます。これが個人のやらかしログ。ただし、それが1回2回出たくらいでは、いきなりチームルールにはしない。ここが結構人間っぽい設計で、同じパターンが3件以上溜まった時だけ、これはもう組織としてのルールにしようと昇格候補にするわけです。そこで使うのが Failure Promote というコマンド。Failures.md から似た失敗をまとめて、チャンクの種類ごとのルールズや、プロジェクトに置いてある Stored.md に追記するルール案、PR のひな勝ちなどを自動生成します。つまり、なんとなくこうした方がいいよね、口頭で終わりがちな学びをちゃんとリポジトリのルールに落とす仕組みになっている。さらにレトロコマンドでは、コミット履歴や PR コメント、手でやった修正なんかを眺めて、そこから学びを自動抽出します。コードスタイル、アーキテクチャ違反、ドメイン知識不足、 外部連携ミス、危険操作といったカテゴリーに分けて、どれを急いで直すか、今すぐ対応、次の PR でとりあえず TEL といった優先度までつけてくれる。で、その結果をメモリやルールズ、フックに反映させることで、失敗、ルール、ハーネス更新というループを閉じに行きます。前提としてはセーフティフックとかチャンク分解といった品質ゲートがある程度整っていることが必要とも書かれていますが、 AI の失敗をちゃんとチームの成長に変える考え方としてとても参考になる記事でした。3本目、タイトルはクロードコードを使いこなすための個人ルール設定、実際にやって効果が高かった設定です。これはさっきまでのチームハーネスという話よりもっと身近な自分がクロードコードにどう振る舞ってほしいかを決めるパーソナルチューニングの話です。テーマは同じ指示を何度も書いたり無駄な前置きでログが埋まったりする時間を減らそうというもの。そこで登場するのが個人用の crud.md と settings.json です。筆者はあれこれルールを詰め込むのではなく、短いいろんな動作に効いてくるという2つの条件を満たすルールに絞るのがコツだと書いています。例えば1つ目が回答スタイルのルール、挨拶や社交辞令は不要、結論ファーストで話す、必要な時だけ補足を書くといったもの。これを先に決めておくと、もっと短く前置きいらないですと毎回指示しなくて済む。2つ目はブランチ運用のルール、例えば作業前にデベロップを最新にしてからブランチを切る、プッシュの条件、不要ブランチの削除提案までをまとめておく。クロードにこのリポジトリでの正しい開発フローを覚えさせる感じですね。3つ目はプロジェクト固有の手順、サブモジュール反映の手順とか自分の環境特有のビルドコマンドとか、毎回口で説明していることをルール化しておく。4つ目がコード説明ルール、コードを変更したら意図と差分を毎回説明させるようにしておくと後から読むときにすごく楽になるという話です。さらに settings.json 側ではステータスラインにモデル名やコンテキスト、コストを表示するカスタマイズも紹介されています。どのくらいトークンを使っているか、今どのモデルなのかが常に見えるので、なんか最近重いなみたいなモヤモヤを減らせる。加えて自動コンパクションの牛値を 60% くらいまで下げておく設定もおすすめされていて、長いセッションで履歴が削られすぎて精度が落ちるというのを防ぎやすくなります。まとめとして、自分が毎回やっている作業をルールとして明文化しておくだけで指示の重複が減り、読むログも減り、出力精度やレビュー速度まで上がるよという内容でした。クロードコードを日常的に使っている人にはすぐ真似できそうなテクニックが多い記事です。さあ4本目、タイトルは AI エージェント時代の DB 設計を中層が書き換えに来ている話です。これはちょっと視点が変わってデータベースの話。従来の PostgreSQL や MySQL では一つの DB インスタンスそのものが高価なリソースでしたよね。なので SaaS をマルチテナントで作るときはどうしても共有 DB プラステナント ID をつけるとか、スキーマ分離するとか、ローレベルセキュリティを駆使するとか、そういう方向に寄りがちでした。テナントごとに物理 DB を分けるはコスト的にも運用的にもなかなか厳しかった。一方で SQLite は DB 後ただのファイルという超軽量な世界でも、単一ライター制約があったり、外部の人が書き換える前提にしづらかったりと構造的な限界もあった。そこで出てくるのが Tarzo SQLite Fork の libSQL からスタートして、それを Rust でほぼ書き直しつつ、非同期 IO や WASM 実行、ベクトル検索、MVCC ベースの並行制御などを取り込んで、 SQLite っぽいのに単一ライター制約を超えていける DB を目指しています。技術的な工夫も面白いんですが、この記事で特にインパクトとして語られているのは料金モデルです。 Terso はアクティブ DB 数課金をやめてほぼ無制限に DB を作っていいよという方向に振ってきている。 これによって計テナント HRDB、エージェントやセッション DB、一体物理的に設計やと現実のパーソナリティと。結果として DB は高級な使用リソースでも皆さんブローカーコード中の変数みたいに必要なだけポンポン作るものとして扱える世界観が見えてきます。 AI エージェントがユーザーごとタスクごとに違うデータを持つようなサービスやノーコードアプリビルダー系の SaaS などでデータの分離をどうするかという発想そのものを変えうる動きだと筆者は評価しています。エージェント時代のインフラを考える上で押さえておきたい記事ですね。最後5本目、タイトルはアンスロピックの5パターンでクロードコードエージェント設計を分類するです。これはアンスロピック公式で出しているマルチエージェント協調パターン5種類をクロードコードでどう実装しどう選び分けるかを整理した記事です。5つのパターンはジェネレーターベリファイア、オーケストレーターサブエージェント、エージェントティームズ、メッセージバス、Shared State。 この記事ではまずそれぞれのパターンの定義と得意なことハマりがちな落とし穴を公式ブログの内容に沿って丁寧に解説しています。その上でタスクの構造レイテンシースケール観測性という4つの軸でどのパターンを選ぶべきかを考える指針を出している。さらに面白いのが著者自身の実装23本を棚卸ししてこのエージェント構成はどのパターンに当てはまるのかをヒートマップで分析しているところです。結果としてジェネレーターベリファイアはクロスモデルレビューに、オーケストレーターサブエージェントはデフォルトの構成に、エージェントチームズは大規模長期タスクに、シェアードステートはワイトボードド MD 的な共有メモとして定着している一方で、メッセージバスだけはほとんど使われていない空白地帯になっていることが分かった。アンスロピックが推奨しているのはオーケストレーターサブエージェントとシェアードステートを組み合わせたハイブリッド構成でその具体例も紹介されています。同時にただエージェントを並列に動かしているだけで協調になっていないとか終了条件が曖昧で無限ループしがちといった失敗パターンもまとめられていてそれぞれに対するガードも一覧化されています。例えば明示的な評価基準を決めておく、反復回数の上限を設ける、スコープをはっきり書く、シェアードステートには学間ロックで衝突を防ぐ、終了条件をきちんと宣言するなどですね。これらを最初から設計に織り込んでおくことでなんとなくマルチエージェントが動いている状態からパターンとして説明できる設計に持っていこうぜというメッセージになっています。チームでエージェント構成を議論するときの共通語彙としてとても役立ちそうな記事でした。というわけで今日は5本の記事をご紹介してきました。ざっとおさらいすると1本目はクロードコードに永続的な記憶を与えるリンクスメモリー、2本目は失敗を failures.md からチームルールに昇格させていく仕組み、3本目は個人の cloud.md と settings.json でクロードにコードを自分好みにチューニングする話、4本目はチューソーによって DB 変数のように扱える時代が来るかもしれないという DB 設計の話、5本目はアンスロピックの5パターンでマルチエージェント設計を言語化しようという内容でした。気になった記事があればこの後ショーノートに詳しい情報を載せておきますのでぜひチェックしてみてください。ゼンカストでは番組の感想やこんなテーマを深掘りしてほしい、この技術記事も取り上げてというリクエストもいつでも募集しています。あなたの開発現場での工夫やクロードコードとの付き合い方なんかもぜひ教えてください。それではそろそろお時間です。今日も一日いいコードと良い学びがありますように。お相手はマイクでした。また次回のゼンカストでお会いしましょう。ありがとうございました。